西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、おいしいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、梅雨入りしたところもあるようで、なんか雨の季節が始まるんだなっていう今日この頃ですが、ね、雨は本当に大事だっていうのはよくわかるんですが、犬を飼ってる身としては結構散歩がどうすんのっていうことで大変なシーズンを迎えそうでございます。というわけで、キス月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんの登場となります。西尾先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今年度は五感で楽しむ西宮と題して、はいはいはい、いろいろお話を伺ってまして。
そうですね、はい、昨年度は季節ごとの、地域の行事であるとか、っていうものを、順番に、ご紹介をしてきたんですけども、
はい、
2年度目に入りまして、地域のことをご紹介はするんですが、ちょっと違う視点ですね。
はい。
はい。味覚であるとか、嗅覚であるとか、匂いですね。
はい。それ
とか、視覚、見え方ですね。で、触覚、触っていくっていう。で、聴覚って音ですね。
はい。
そうした、それぞれに人が感じられる感覚でもって、それを切り口にして西宮のことで今ではなくてちょっとこう歴史的な部分とかも探りながらですね、ご紹介できたらなというふうに思っております。
は
い、
そして今月は味覚が、
味覚です、
切り口でございます。
はい、
五感で楽しむ西宮、味わいと題して、西宮で親しまれているとか、かつて親しまれていたというか、食について、
そうですね、
いろいろご紹介いただくということで、なんか今日はお腹もぐってな
りそう。もう打ち合わせ中からお腹が空いておりまして困ったもんでございます。
さあ、皆さんからねメールも頂戴しています。ホルルンさん、いつもありがとうございます。5月も半ばになり、そろそろ梅雨も近くなってくる頃でしょうか。そうですよね、もう梅雨入りしたとこもあるんですもんね。はい、今日は五感で楽しむ西宮とあり、思わずこの春のだんじり祭りや美しかった桜や小葉の蜜蜂つつじの香りを思い浮かべてしまいました。西尾先生の味わい深い西宮のお話、楽しみに拝聴させていただきます。
お上手に申し上げていただきましたありがとうございます。
今日は食ですよ。
はい
、はい、そしてこちら、こんばんは、増井さん、西尾先生。ラジオネームガラモン2438号ことガラです。ご無沙汰しておりますと、久しぶりにね、メッセージをいただきました。
ありがとうございます。
さて、今日のお話は食ですよね。西宮の食ということで質問です。西宮の郷土料理ってどんなものなのでしょうか。私は西宮に住んで60年近くなります。西宮の郷土料理はとても興味があります。なぜなら親は大阪であったり神戸であったり、転々と住まいを変えてきた人なので、親の味イコール郷土料理ではありません。さらに市内の日本食のお店に行っても郷土料理を歌ったお店を見たことがありません。どこかにあるのかもしれませんが、西宮の郷土料理ってどんなものなのか、とても興味があるのです。私の持論なのですが、郷土料理に合う日本酒が地酒だと思っています。西宮の郷土料理が分かれば、西宮の地酒も分かるのではないかと思っています。以上、西宮の地酒を探しているガラでした。
ありがとうございます。
西
宮の郷土料理ですね、 思い浮かばない。なぜかというとですね、はい、郷土料理が生まれる理由っていうのがいくつかあるんですね。で、一つは、ふんだんに取れる食材、うん、海に近いところであれば、魚であるとか、はい、海苔とかアワビとか、そういったものが、まあ、郷土料理の材料になったりします。うん、で、もう一つは、僻地といいますか、まあ、交通路の厳しいところ、雪がよく降るところ、季節的に、お買い物に行きづらいとか、はい、そういう食材を、すぐに手に入れることができないので、保存食として、お漬物であるとか、干物であるとか、やっぱりそういうのを、キープしていかないといけない。うん、だからそれをうまく使った料理っていうのが、まあ、郷土料理になるっていうことが、まあ、例としてはたくさんあるんですね。で、西宮はやはり大都市が近いですし、で、大きな災害も起きませんし、雪がしこたま降ることもありませんので、まあ、今でこそね、スーパーありますし、冷蔵庫もありますから、ですけども、かつてそうではない時代においてでも、すぐやっぱり買い物ができる、隣町まで行けばお店がある、また業者の人が売りに来てくれるって非常に恵まれた場所ですので、そうしたキープしなければならないとかっていうような、心配がまずなかったと思いますね。はい、だからそこにはやっぱり緩やかな、そんなに厳しいわけではない緩やかな暮らし、穏やかな暮らしがあったから、郷土料理と言われるような、まあ、ちょっと言ってみたら工夫をしないと食べれないことであるとか、そういう食生活の、知恵ですね、それがそこまで厳しい状態ではなかったので、郷土料理っていうふうに、今位置づけられているようなものが生まれにくかったなと思います、
はい、ないのはちょっと寂しいなと思いますけど、まあ、でもそれだけ豊かなエリアだったっていうことだと思いますね。
なので、まあ、最近農水省なんかが、はい、うちのご飯っていうようなホームページを作ったりとかして、その中に、イカナゴであるとかね、うん、まあ、最近言われているものが上がってますけれども、
イカナゴなんかもう手に入らないですよ。
逆に幻になってきましたね。
でも量だってね、2、3日で終わっちゃったりとか、
はいはい、私でさえかつて作ってたんですよ。
私も作ってました。10キロとか炊いてたことがあったんですよ。
そこまではいけませんけど、3キロは炊いてましたね。
なんかね、はい、もうみんな欲しいとか言う人がいて、はい、結構じゃあってやってたら、もう今やそんなの幻。もう超高級魚ですもんね。
ね、本当にあれはね、一時期ほんまにすごかったなと思います。仙南であるとか、明石沖であるとかいうところで取れていたものが、ものすごい勢いで広まりましたからね。
だって本当に町内にね、なんか甘い、醤油の、はいはい、なんか香りがね、漂ってるぐらい。
は
い、
うちなんかマンションの各階ごとに匂いがしてましたから。
そんな、まあ、はい、ある意味、郷土食ぐらいの勢いのものがですね、はい、こんなにいきなりなくなってしまうなんて。
はい、ありますね。まあ、でも、その時、その時の時代によってね、郷土食も、ファーッと広がったり、しぼんでしまったり、でも、材料が手に入らないから、もう作れなくなったり。っていうのが、はい、やっぱりそれは、紆余曲折というか、浮き沈みはありますので、うん、はい。だから、ま、これからお話しすることも、かつては西宮で盛んに作られたんだけれども、うん、今では希少価値、もしくはもうほとんど手に入らないとか、いうような、
イカナゴのように。
続いていけばね、郷土料理の一つになかったかもしれないんだけれども、はい、それが成立するまで、やっぱり、うん、続けられなく、伝統的に、続いてこなかったっていうのは、ちょっと残念な、食材が、食材って、まあ、あるんですけども、はい、産物としてあるんですけども。
それを今日は。
はい、少しご紹介をしたいと思います。
でも、西尾さん、はい、民族学研究者っていうのは、はいはい、本当にいろんな視点から、はい、いろんな研究をなさるんですね。
そうですね。はい。人の暮らし全般なので、それこそ朝起きて顔洗うところから来ますからね。寝るまでもそうですし、人間が生まれて赤ちゃんでおぎゃーって言うてから、亡くなって土に帰るまでがありますので、何でも聞くんです。だから、暮らしていくためのなりわい。っていう言い方をします。生業ですね、漢字で書いたら。で、それは、田んぼであるとか、畑であるとか、産物作ったり、それ以外のものもあったり、それぞれ手に職のある大工さんとかもいらっしゃいますし、西宮では特徴的なお酒作りっていうものがありますし、はい、そうしたものを含めて、とにかく暮らしのありとあらゆる側面について、聞き取り調査をして、で、記録をしていくんですね。で、昭和40年代から50年代前半までに、西宮では 何度かそういうこう暮らしぶりの調査っていうのがやはりされていまして、でこれまでもご紹介したことがあるんですけれども、下大内の民族とか西宮の年中行事っていうね報告書がちゃんと作られていますので、もう今ではもうその昭和40年代に70代80代の古老の方にお聞きしていますので、そこからもう40年50年経ってますから、もしその人生きてたら120歳ぐらいなんで、ね、
なるほど、
はい、とてももう同じ話は聞けないでも貴重な記録としてありますので、まあ、それを手がかりに、でその当時の80歳ぐらいだと親とかの世代はもう明治、早ければ江戸時代の末に生まれた方の話を聞いてるわけですから、めちゃめちゃ貴重な調査なんですね。
ですね、
はあ、だからその中にいろんな足跡が残っていますので、こう私がこういうふうなお話をするときにいつも参考にさせていただいてるんです、
いやいやいや、すごい、やっぱりそういうものが残っているっていうか、残していかなきゃいけないっていうのはね、本当に切、
今を楽しむのも大事なんですけどねはい、はい、ちょっとそこの後ろには、伝統な、伝統っていう言葉にしてしまうとね、堅苦しくなりますけれども、その土地に関わるもの、まつわってきた時の流れっていうのを、そこの中には含んでるんやっていうことを思って、まあ、見直していただけたらいいなと思いますね。
昔があって今があるんですもんね。はいはいはい、さあ、そして今日は、五感で楽しむ西宮、味わい。
はい。なんせ5月なので、はい。メニアオーバー。
山本トギス
初ガツオ
あれ今でもやっぱりそうなんですかね。
まあ基本的には暮らしのサイクルで言えば、目に青葉っていうのは青葉がね、5月青葉茂れるになりますし、でなんかホトトギスとかはこの時期鳴きます。だんだん鳴き声が上手になってきますから、だからちょうどね、田んぼの田植えする時なんですね。だから田植え時を知らせる、ドリアっていう風には言われるんですよ。だからそろそろ泣き始めたから田んぼせなって言って、暮らしの指標ですね、
はい、
自然暦と言います。自然の暦ですね。その決まってその時期になると咲く花であるとか芽吹きであるとか鳥のさえずりをこう目印目標にして、営みを続けていく。田んぼのこしらえもそれに合わせていく。
今さやけど、ちょっとなんか季節がおかしくなってるじゃないですか。
はい、そうなんですよ、ね。困ったことに。
今後どうなっていくのかと、ちょっと心配ですよね。
そうですね。だから5月といえば、まあこの時期だと、私そら豆好きなんですね。ちょっと大きな。
はい。
はい。まあ大体湯がいで食べるんですけども、さやごとね、焼かれる。松井さん焼き派ですね。
焼きます。焼き派ですね。
焼き派ですね。私、茹で派なの。
そうなんですか。魚焼きグリルにバーンと入れて。ただ、本当に、鞘大きいんですけど、はい、豆ちょっとしかないというか。
なんか、そら豆は5月の季語なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ただ、この季語というのは旧暦なので、
はい、
細かいこと言うと、一月遅れぐらいですから、6月なんですけどね。
ほ
う、うん、今ちょっと、新暦と旧暦っていう、前もちょっと暦のお話をしましたけれども、はい、頭の中で1ヶ月行ったり来たりすると思うんですが、季語とか、そういう季節の時候の挨拶ですね。あれは基本旧暦に基づいていますので、
はい。
はい、そこはちょっと、また思い出しておいていただけると。
じゃあ、初月をも、まあ、6月。
月とか5月終わりから6、はい、なりますね。
はい。
うん、ね、それで、まあ、馴染みのものですが、うん、はい、月の名前、そら豆も、そら豆月というか、これが季語になってますし、だから俳句とか読まれる方はね、はい、やっぱり敏感に、
季節を感じて
らっしゃる。季節を感じてらっしゃると思いますし、ちゃんと季節は、まさに季節外れの言葉を使えば、野暮になりますから。
うん、そうなんですね。
はい。はい。歳時記っていうね、ちゃんと本を元にしてされてると思いますので、で、本体やったらちょうどこの、青い空豆っていうんですかね、あれ、形が空に向かって、生えるというか、大きくなるので、それで空豆なんですけど。
それで空豆って言うんですか。はい。
で、うん、それと同じようにですね、今度は緑色ですね。
はい。
で、それと相対する形でね、赤いものが、この5月、やっぱ美味しいんですね。
赤いもの。
はい。実は最近はね、年間出荷量12月ぐらいが一番ピークらしいんですけど。
はあ。
ケーキとかの上に乗っかる。
あ、いちご。
そうそうそうそう。本来は昔の生産で言えば、5月ぐらいがいちごの最盛期なんですよ。
ほー、それが今や。
はい、今や12月になってますけど。
クリスマスケーキの需要がってことなんですか。
はい。はいはい、だから、これね、実は西宮がね、隠れた産地やったんです。
はい。
鳴尾いちごっていうのがね、やはりこれ明治期から、作られたもので、はい、もう今はもう、向こう側の先生、大学の先生とかが、まあ、地域の方と協力して、残しておられるんですけども、まあ、そう、産地としてはね、随分、甲子園球場の北側、この鳴尾一帯が、この時期になると、甘酸っぱい匂いがしたっていう。それぐらい、作家の佐藤愛子さんって、鳴尾に住んでらっしゃったことがありますけども、その方もそういう甘酸っぱい匂いがして、祖国の畑に人がしゃがみ込んでイチゴを取ってるっていうね、話を書き残しておられますし、
はい、
で、実際、それの方で、やっぱり、私、西の目で仕事してるときに、地域の方から、これ、鳴尾のイチゴの摘み取りの籠なんだけど、寄贈するって言っていただいたこともあるんです。直径が25センチか30センチ弱ですとかね、はい、竹で編んだ少し浅めの籠なんですけども、摘み取り用のカゴっていうのがね、やっぱりまだ残っているものがあるんですね。はい。だから、もう今、住宅地なんでね、
はい、
畑なんて、まあ、とてもじゃないですけど。
そうですよね。はい、でも、私もかつて、鳴尾に住んでて、
はい、
そこから、まあ、ちょっと北の方に引っ越すときに、
はい、
いちごの苗をいただいて、裏庭にちょっと畝を作って、
はい、
いちごを植えて、いちご狩り、みんな友達とか親戚呼んでやってましたよ。
はい、今作ってないんですか？
今はもう全然
ない。作ってたら、鳴尾いちごの伝承者になってたのに。
ブランドを継承する。
はい、そうなんですよ。
ね、
はい、明治のね、だいたい32、3年か、まあ、4、5年ぐらいに、まあ、いちごの苗を手に入れた方があって、で、そこから、まあ、砂地であったりとか、まあ、栽培に適していたんでしょうけども、まだ土地が広かったので、で、祖国で一応作ったんですが、昭和9年の室戸台風でね、海が近いので、はい、塩気が当たってしまって、で、いちごダメになったんですね。だからもうそこで一旦、はい、ダメになったんですけども、
でもその後ですよね、私いただいたの。だから、はい、まあ、いろんな形でちょっとずつ残ってたとかってことは、
品種をね探し出して、
は
い、また復活をさせたりとかっていうことで、今取り組みをされてるんですが、まあ、はい、まだまだ限定なので産地としては復活はできないんですが、
ブランドいちごとして大々的にね、はい、西宮の味って、はいって売り出してほしいなと思うんですけど、はいはい、
協力してるお菓子屋さんがあるみたいなので、
はい、
もし目に触れる、ね、機会があれば、
はい、
鳴尾のいちごかって、阪神電車も釣り広告でね、鳴尾のいちごが狩りって言って宣伝してたぐらいなので、
ほうほう、
そういうポスターが、ね、残ってるんですよ。
へ、
だから、そういう、ま、場所やったんやっていうことをね、今の住宅地からは想像できませんけれども、
ですよね、
見ていただくと、そうか、西宮でもこんなん作ってたんやっていうのがね。
しかも写真なんかにもね、うちも残ってますけど、本当にしゃがみ込んでね、
はい、
なんかもうドロドロがついたようなイチゴをね、取って、
はい、
で、そのまま食べれないかな、これみたいな感じの、はいはい、そういう経験があるんですけど、今やなんか、イチゴは空中で栽培するらしいですね。
はいはいはい、水耕栽培で棚の上ね、あげて、その育てやすいように、ずいぶん工夫を。
様変わりしましたね。
子供の頃は、石垣イチゴを言って、
はい、はい、
はい。言葉があって、
な
んか、はい、石垣の隙間に生えてるみたいな、なんかね、それがね、おぼろげながら記憶あるんですけど、
じゃあこれも本当に西宮の食の、
はい、まあ、一つの歴史ですね。
で、
それをまあなんとか残そうとしてくれてる人たちがいるということで、
はい、
まあ、分かっていただけたらいいなと思います。
なるほどね。
はい、
その他には、
ああ、そうですね。まあ、お祭りの中で出てくるものと言ったら、うん、ちょうど6月もう少ししましたらね、
はい、
西宮神社さんでおこし屋祭りがあって、
で、
その時に、ま、ちょうどこの時期ですね、琵琶、うん、 が、お供えされて、
はい、
で、行列の、方たちが、お供えの お分けで、琵琶をお配りになったりとか。
琵琶娘という方が、はい、琵琶娘で、こうね、はい、いろいろと配ってくださったりとか、
はい。これも、この時の時期ですね。はい。だから昔の、まで地域のお家、庭があったり、田んぼ畑してるようなお家やと、鳴り物の木ですね。琵琶もそうです。で、いちじく、秋やったらいちじくやし、で、柿やし、で、あとお茶の木ですね。
は
あ、うん。こんなんも、大体もうずっと植えて、
なんか、あぜ道の横にね、うん、そういうのが植わってる。
植わってて、っていうのが、普通の風景やったと思うんですね。はい、で、5月ちょうどね、立夏で、今、茶摘み、新茶の時期ですけども、
はい、
やっぱり民族調査で話を聞いたときに、やっぱり鳴り物っていうのは、やっぱ庭に植えるもんやっていうのは聞いて、で、お茶の木っていうのは、やはりね、先祖からの賜り物って言い張るんですよ。だから、植えて5年10年でお茶の葉、落ち着きませんので、やっぱり長く時間かかるので、ご先祖さんからしてもうたって、こういうのはね、うん、やっぱ西宮やったら山口とかそんなところでもね、そういう話を聞くことができますので、うん、で、自分のところでちょうど摘み取って、まあ、番茶というか、はい、行って干してっていうので、お家でも飲みますし、お仏壇にお供えするお茶の葉にね、されたりっていうのが。
そういうのがあったんですね。
あったんですね。やっぱり民族調査でよくそういうことは聞くことができますので、だからこのお茶はやっぱりお盆に供えるためには作っとかなあかんねんって言って。
なるほどね。はい、はあ。いやいやいやいや。
だからね、地球の中にもね、やはりね、その地域独特とか、そこの場所で、必要な食べ物、絶対出てくる食べ物っていうのはね、ありますので、まあ、これが共同食って言われたらそうかもしれないんですけれども、
うん、
やっぱりちゃんと暮らしに根ざした、その土地、その土地の、まあ、特有のものっていうのがね、ありますので、こう、お聞きしたり調べてるとね、面白いですね。
うん、今琵琶も結構高くなりましたし、
なかなか6個で900円っていうのを言いますよ。キャーって叫ん
でですね。でも越山祭り、はい、今も琵琶は登場した
と、はい、もう付き物ですね、
はいはい、なんかお尻つねっていいっていうお祭りだったんですって今やったらもうとても許されないんじゃないか、
はい、もうそれは大騒ぎさ
いやまあそういろんなね、はい、歴史があってのおこしや祭りですが、はい、まあ琵琶もね、はい、ぜひちょっと食してみたいですね。
そうですね、はい、初物を食べた絵本向いて3回笑うんでしたっけ。
え、そうなんですか。
うん、なんかその年の初物は縁起がいいので、はい、はい、笑うんでしたっけ。なんかあるんですよ。
初めて聞きました。
聞いてらっしゃる方知ってたら送ってください。
本当ですね。そうなんですね、はい、なんか寿命が伸びるって話は聞いたことあるような気がしますけど、まあでも初物はね、やっぱりなんかフレッシュなその気をいただくみたいな、
は
い
は
い、
やっぱりね、旬のものをいただくっていうのは一番良い状態のものですからね、はい、でそれをいただくっていうのはやはり体に良いという、うん、ことなんで、だからそのためのやっぱり材料作りっていうのも大事になりますんで、
うんうん、
その今日植えたら明日取れるわけではないです。
そうですよね。はい。
だから支えるものが必要なんですね。はい。で、無理やりその話を持っていこうとしてるんです。
はい、
実は西宮はね、ナスの苗、ナスの産地ではなくて、
はい、
ナスの苗の産地やったんですよ。
へ
え。意外でしょ？
苗？
苗なんです。
はあ。
苗を出荷してたんです。
ということは、皆さんが持って、買って帰って、ね、
はい、
はい、で、はい、あれなんですか、要するに植えるわけですか、
育てるための苗を売ってた。
ほー、はい、もう、はい、そんなに簡単に育てられるもんなんですか、ナスっていうのは。
一応ね、ナスはね、はい、はずれがないというふうには、
は
ー、うん、言われるんですけども、うん、でもやっぱり種から育てるのは大変なので、苗を買って帰るんでね、はい、それをやっぱりちゃんとね、出荷してたブランドナスがあったんです、西宮に。
ほう。
で、下大市。大市ですね、
はい。
はい。大市のナスっていうふうに通称呼ばれていて、はい、うん、これはもうもちろんナスですから、江戸時代以来ずっと作り続けられているものなんですけども、明治から昭和の前半にかけてですね、うん、大市のナスってブランド化されましてですね、
は
い、で、ナスの出荷組合もできて、
は
い、で、あちこち苗を出荷してたんです。 で、もちろん、畑で、茄子にして食べてるも、おうちの茄子ってなんか、丸茄子みたいなプリッとした茄子やったらしいんです。うん、聞いてみたら。ね、はい、それは、あるんですけども、苗としても出荷してたというね。
へ
ぇ、ちょっと意外でしょ？
ですね。うん、しかも、おうちの茄子って今、なかなかちょっと手に入れることが、はい。できにくいんじゃないかと思うんですが。
は
い、
これもね、やはり、昭和前半に作られなくなっていって、で、うん、で、その後ね、兵庫県の県立の農業試験場に、その種類の種の保存してるのが分かって、はい、でそこから復活栽培してるみたいなんですね。
へぇ、
うん、なので、まあ、伝統的な、まあ、地域の産物がですね、うん、まあ、偶然とはゆえ、で、復活っていうか、まあ、なんとか続けていってる状況ですね。ただ、やはり品種改良されたナスの方、だから JA とかね、ああいうところで売ってる方が育てやすいので、っていうのはあるみたいなんですけれども、なんとか、地域の方が、これ、仁川学院のね、生徒さんが手伝ったりとか、まあ、いろいろ、もう地域連携の、学習の中で、はい、作っておられるみたいですね。
いちごもね、産学共同でっていう感じで、はい、じゃあおいちのナスも、
はい、
はあ、そうなんですか。ぜひ、はい、もっともっとスポットライトが当たってほしいですよね。
ですね、
はい、
はい、
今日の西宮再発見は民族学研究者の西尾よしみさんをお迎えして、五感で楽しむ西宮、味わいと題してお話を伺っています。はい、なるおいちごとかね、おいちのなすとか、
はいはい、
今ではもうなかなか口にできないという ね、そういうものがかつて西宮にあったと。
はい。で、まあ、なんとかね、続けようとはしてくださってるんですけども、やはり誰もしもが味わえる状況ではないのがね、残念なとこです ね。
もうちょっと頑張っていただきたい。
さっきね、やっぱり郷土食の話になった時に、はい、あれしましたね、イカナゴの話が出ましたよね。で、あれも今とてもじゃないけど食べれないって言いました、はい、西宮にもね、実はもう食べれないものがあるんですよ。一時はすごかったんですけども、っていうのがジャコ、ミヤジャコって言われる、
はい、
イワシ漁ですね。西宮の今も漁業組合もないですし、漁業は全然ないんですけども、はい、この御前浜からかけて、すごくね、漁業が盛んな土地やったんですね。だから、エビスさんがいてはるように、エビスさん、今、お商売の神の方が、神さんとしての方が前に出ますけれども、もともとエビス様っていうのは、海からの、豊かな実りといいますか、そっちをの守り神でもあったりするわけで、江戸時代の地理書の中には、御前浜の白魚っていう白魚かな、ちゃんと出てくるんですね、ガイドブックに。
う
ん、で、タイですね、そうした名物としてね、西宮の名物として上がってるんですけども、もうそれは今いわゆるなりわい、漁業としてはね、できないないんですね。防波堤とかあの辺でね、好きで釣りなさってる方もいらっしゃいますけども、それは、それでもって生活してるわけではありませんので、なりわいとしてはもう成り立たなくなったっていうか、もうできなくなったものなんですけども。
漁師さんはもういらっしゃらない。
いらっしゃらないんですね。
なんか漁具をね、いろいろとご紹介、はい、かつてしていただいた時にも、はい、なんかこのザルだったり、その、はい、ジャコをこう蒸した、ね、はいはい、せいろみたいなのとか、いろいろご紹介いただいたんですが、
はい、そうですね。
そういう時代があったんですね。
そうですね。もう江戸時代からずっと盛んで、で、戦中も、例えば船が沈んで苦しい時も、はい、まず漁師さん、船の沈んだ船の残骸の掃除から始めて、漁場を戻していきはったんですけども、やっぱり沿岸開発ですね、神戸からずっとこちら引き続いて、埋め立てになっていて、いわゆる砂浜がなくなっていって、埋め立て護岸がなって、で、それをするためには漁業権があると、漁師さんがいてはるとそれができへんのですね。で、県が、まあ、ちょうどね、昭和30年代後半っていうのは海も汚れてきて漁獲高が減っていった時期でもあって、で、保証するから、まあ、いわゆる漁業権を放棄してほしいという、まあ、そういう交渉を経た上で、 神戸市の東灘とか、あの東部ですね、東部から尼崎までが、あの各漁業組合が、まあ、皆さん漁業権を放棄する形で、まあ、組合解散していくんですね。だから、あの、なりわいとして漁業するためには組合がないとできませんので、勝手には、あの、好きにやるわけにはいかないので、で、あの、特例で認められたりして続けてた方もいらっしゃるみたいです。あの、けれども、やはり、あの、制御としての漁業っていうのはもうできなくなって。でも、たくさん記録残ってるんですね。あの、やっぱり、郷土資料館で展示をしたときに、その、今言っていただいた道具ですね。あれは昭和38年か40年にかけて、もう最後までやっぱり漁業に携わってた、はった漁師の方の、まあ、あの、ご家族が、あの、残しておられた道具類っていうのを、まあ、西宮の歴史的なね、貴重なものだしっていうことで、ご寄贈くださって、もう小さな、あの、釣り針から、あの、タコ壺とかね、あの、うなぎとかあんな入れる、その、取るためのもんどりだとか、もう500点を超えるようなものっていうのを、あの、寄贈していただいて、で、それを、まあ、あの、ちょっとずつ整理をして、で、これはこういうイカ釣りの針やとかっていうのを、こう、分類していって、で、展示をさせてもらったんですけれども、で、その時に調べていたら、やはりあの、その方っていうのは本当に最後の最後まで、あの、船を持ってたし、漁を続けてた。で、その方以外にも、あの、うちでとか、なるおとかにも、やっぱりたくさん漁船が泊まっていて、
はい、
で、あの、小さい船からすくい上げたりとか、あの、積み込んでいる写真も残ってますし、報告書も残ってるんですね。で、一方で、まあ、今でもちょっと砂浜が残ってるお前浜のところがありますが、あそこはね、あの、船でイワシを取るんではなくて、あの、地引き網で取ってたんですね。で、その取ってきたイワシ、特にカタクチイワシは、あの、一遍煮て、要するに茹でてですね。で、それで、せいろ、今言っていただいたあの四角い、あの、薄い木の枠に、広げて干すっていう。で、形のいいところやつは、いわゆるだしじゃこになりますので、宮じゃこっていうブランドで出荷をしていた。
はい。
で、割れたりとかした分は、あの、油を絞って、で、その油は、いわゆる魚油ですね。魚の油で出荷しますし、絞りカスは、あの、堆肥に、あの、いわゆる金肥って通称言われるんですけど、木綿とか、そうした、あの、金鉱野菜のための肥料になるんですね。そうやって、あの、捨てることなく使ってたという。で、お前浜で地引き網すると、あの、ちょうど上げる時間帯になってくると、近所の人が集まって手伝うんですね。で、子供たちも手伝って、ね、もちろんあの、下心ありますよ。あの、バケツ持ってってですね。
いただけるんですか？
はいはいはい、はい。はい、イワシだけじゃなくて、いろんなものも入りますしね。で、あの、そうした、あの、いわゆる市場に出さないような雑魚とか、そんなんも含めて、あの、手伝うとちょっともらえたらしいんですね。で、あの、かつて、あの、桜 FM でパーソナリティをされてた前田さん、あの、
はい、
方も、やっぱり子供の頃に、お前浜で、地引き網やってるのを、あの、知ってたし、で、お前浜が、あの、イワシ臭かったって言って。
そういう時代があったんですね。
そういう時代のことをね、お話聞いたこともありましたし、あら、それがずっとあの、こう、まあ、いろんなあの、経済的なことであるとか、あの、海の維持であるとか、で、漁業権の、まあ、維持とか、もう本当に、あの、一つの要因ではなくて、複数の要因で、まあ、時間が経過することで、漁業ができなくなっていって、状況が変わったんですけれども、もし仮に、少しでもあったら、ミヤジャコって名前ですもんね。
ねえ、いいですよね。
なんかね、すごい、あの、いい、あの、出汁が取れるブランドになったんかなって
。もったいないなと思いますけどね。はい、まあ、漁業はそういう形でね、はい、ちょっと終わりを告げましたけれども、はい、今、あの、農業の方は、頑張ってますよね、西宮も。
頑張ってはりますね。ね、あの、はい、結構田んぼ畑があるので、あの、私、西宮で仕事し始めた時に、意外にあるな。あの、うん、山口とかね、の方は、また、そらありますけども、そうではなくて、六甲山兜山の、この南側にも、結構田んぼ畑があるのが。うん、
住宅地の間にね、はい、本当に
驚きましたですね、
はい。で、なんか小松菜とかね、はい、緑豊かな野菜を。
捨てますね。はい、あの、まあ、軟弱野菜っていう名称はありますけど、 けども、
まあ、何着野菜って言うんですか。
まあちょっとね、新鮮でないとひにゃひにゃになるから、
うん、そっかそっか
早く食べないといけないね、はいはい。やっぱこういうものが作られるっていうのは、うん、最初にもちょっとご紹介しましたように、大都市近郊。要するに食べてくれる人、流通がやっぱりやりやすいところ。だから、うん、そういう作物っていうのが、作りやすいんですね。すぐ売れますから。はい、で、換金か作物なんで、ちゃんと売れればすぐ帰ってきますからね。がどんどん回転よく作って、で、出していけるっていうので、まあ、それは西宮の土地柄というか、その西宮の位置ですね。大阪とか神戸とか、そういう、人がたくさん、住み着いている場所に近い。だからこその、そういう、野菜類である。まあ、ナスもそうでしたでしょうし、いちごは行楽のね、いちご学校で宣伝してたわけですから、やっぱり、はるか彼方の向こうでは宣伝のしてもしょうがない。
まあまあそうですね。
はい。来やすい場所やったっていうのがね。やっぱり意味があるんやと思います。
今も農地のね、隅っこのところに、はいはいはい、ちょっとなんかもう、建物があって、はいはい、産直、はい、もうまさに産直ですよね。今そこで取ってきたみたいなのが、はいはい、買い求めることができるっていうのも、やっぱり西宮の、なんかね、町の魅力の一つですよね。
ならではやと思いますね。
そうですよね。はい、なんかマップも、産直の、場所の案内マップもあるようでございますから、はい、これまた市のホームページなどでも、
はい、見ていただいたり。あと、はい、JA さんのホームページなんかにも出てますのでね、うん、はい、ご参考になって訪ねていただいたらいいかなと思います。
ね、本当に味わい豊かな街っていうね、西宮っていうのを改めて感じていただけたんじゃないかと思うんですが、次回西尾先生の登場は、奇数月の第3金曜ですので、はいはいはい、7月の18日、はい、もう暑い頃ですよね、きっとね。
そうですね。
となるわけですが、はい、今回、だから次回は、五感で楽しむ西宮の彩りと題して、はい、
視覚ですね。目に、はい、見てっていう、うん、はい、目に飛び込んでくる西宮の面白さみたいなのを、はい、ちょっとうまいこと表現できるかな、ちょっと心配なんですけども。
なんかいろんな季節の行事にも、はい、いろいろな、まあそういった特有の色合いみたいなのも
ありますね。
あるんですね。
ありますね。はい、
そうなんですか。じゃあ、はい、次回は視覚。ということで、はい、五感で楽しむ西宮彩り編でございます。
はい、よろしくお願いします。
西尾先生のメッセージ、それからね、ご質問なども、どんどんお寄せいただけたらと思います。
お待ちいたしております。
そして、第4金曜は、月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。来週5月の23日は、浜、川、山の自然探検隊の皆さんをお迎えして、浜辺の自然と生き物を守る活動と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。いや、本当に西宮っていう町は、はい、そのいろんな自然を守って、はい、そして生き物を守ってっていう活動をね、今までもずっと続けてきたわけだし、
ね、
今後もね、まあそういうことを一生懸命頑張っていこうということで、うんうん、やっぱりそういう町だからこそ、なんか住みやすいというか、はい、いろんな豊かさを享受できるというところであるわけですよね。
郷土資料館とかで仕事をしているとですね、うん、まあお尋ねになった方が、西宮ってどんな街って言って、聞かれるんですよ、はい。でもね、バラエティに挑みすぎて、一言では言えない。
そうですよね。今日もガラさんからね、はい、西宮の郷土食は何ってご質問がありましたけど、それももう、あるようでないようで、はい、ありすぎるようで、はい、なさすぎるようで、なんとも早。
なんとも早。
ですよね。
だからもう本当にご自分が体験されて、味わってみられて、うん、それを自分の中で西宮と結びつけたら、うん、それがそのガラさんにとっての西宮の郷土食になると思いますので。
う
ん、
ああ、なるほど。
ちょっとごまかしたから。
でも本当にね、畑で分けてもらった小松菜なんかを、はい、さっと油揚げと一緒にね、はい、炊いたりなんかして、ナッパの炊いたんとか、うん、結構ちっちゃい頃が私も好きでしたけど。
そうです、はい。お家で作るね、野菜ってね、うん、結構ね、品種がよう分かってなかったりとかするんですよ。だから、うん、今小松菜として売ってますけど、うん、家で作ってたらナッパなんですね。
もう総称としてほうれん草も、もう水菜も、小松菜も、はい、ナッパ。
そう。広島菜みたいなのもあれば、はいはい、通称、しゃくし菜っていうようなね、はいはい、まあ、白菜と言いますかね、ああいうのもあるんですけど、うん、なぜ、お年寄りに行くと、ナッパ。 で、ナッパのタイタン。
そうそう。うちのおばあちゃん、祖母が言ってました。ナッパのタイタンは美味しいよ、言って。はい、だからまあそういう、なんか、ね、うん、別の形での郷土食みたいなのが、まあ、受け継がれているのかもしれないですし、はい、
そうですね、
いや本当にあの五感で楽しむ西宮、はい、いろんな楽しみ方があるんだということが、ね、はい、今回もお分かりいただけたと思いますので、はい、次回は、7月でございます。7月18日は彩り、
はい、
四角から入るとこれまた豊かな世界が広がってるんでしょうね、は
い、そうですね、もうすごい特徴的な 色合いといいますかね、うん、あのありますのでね、あの皆さんにこう想像できるようにお伝えしたいなというふうには。
そうか、ラジオですから、
ね、ラジオですからね。
でも皆さんの頭の中で豊かな彩りがこう生まれるように、はい、今回の、ね、味に関しても、はいはい、なんとなくその、ね、昔釘に作ったなとかなんとなくその味わいを思い出していただけた方もたくさんいらっしゃると思うので、はいはい、ね、そういう形 で、
ね、
また桜 FM の、ね、はい、この番組とともに、はい、いろんな味わいを深めていっていただきたいなと思いますね、
はい、ありがとうございます、は
い、ということで、民族学研究者の西尾よしみさんに今日は五感で楽しむ西宮味わいと題してお話を伺っていきました。ということでね、ぜひまた次回もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。